瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は私高橋ひろ子は瀬戸市美術館に来ています。こちらでは次祖加藤為吉没後200年事業、国際芸術祭愛知地域展開事業連携企画、瀬戸市製紙工95周年記念瀬戸市美術館特別企画展、瀬戸染め付け奇跡そして技と美を開催しています。今日はこちらを瀬戸市美術館学芸員の山内さんに案内をしてもらいます。山内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよこう展示会場にやってきましたけども、本当にたくさんの作品が並んでますね。
そうですね、今回は瀬戸染め付け始まってから昭和時代、江戸時代から昭和時代までの約200年間の作品を一堂に展示しておりまして、まず今我々がおります企画展第1章のところでは、江戸時代、瀬戸染め付けが始まったばかりの頃の作品を20点展示しております。
はい、まあ、時期と言いますと為吉さんが九州に修行に行ってっていうのを思い出しますよね。
は
い、
そうですね、本当にその前後の作品となっておりまして、まず一番最初のところにはですね、為吉が九州修行に行く前の時代の作品を展示しております。でそれから為吉が九州修行行く本当に前後の作品と、為吉が帰ってきてからまあ10年ぐらい経った頃の作品というものが並んでおります。はい、
全部ガラスケースに入っているんですけども、やっぱり時代によってさすが為吉さんが帰ってきた後の作品って色鮮やかになって、なんかちょっとこうグレードが上がってるっていう感じが素人目にも感じられますね。
そうですね、はい、展示室来ていただくと分かるんですけれども、3点だけ背景が黒い展示ケースがございまして、こちら見比べていただきますと、まあ、生地が白さが変わっていくですとか、呉須の青い部分が鮮やかになっていくですとか、そういったことがご覧いただけるかと思います。
ね、ぜひ展示ケースの背景をチェックですね。
はい、そうですね。
まずは第一章でした。さあ、続いての部屋に行きましょうか。
はい、
さあ、続いては第2章の部屋にやってきました。こちらはどういった部屋で。
はい、こちらは江戸時代後期から末期、為吉の後の時代ですね、川本治兵衛さんですとか川本半助という新たな窯屋の台頭の時代です。今回こちらの展示室では治兵衛と半助の作品を中心に展示をしております。
はい、治兵衛さんといいますと、こうすごくいろいろアイデアがある方というふうに聞きますけど。
そうですね、新たな技術をさまざま導入した方でして、この展示室内でも松園寺という技法ですとか、銅板転写ですとか瑠璃釉というものを見ることができます。特に入り口入って正面にあります瑠璃釉の作品、こちら大変綺麗な出来栄えですので、こちらぜひご覧いただきたく思います。
瑠璃色がこう鮮やかですよね。
そうですね、やはり他と比べても深みがある特徴がありますので、こちらはもう現物見ていただくと凄さがわかるかなと思います。
そうですね、
はい、
で作品も随分大きいですね。
そうですね、この頃になりますと大型の作品もやはり上手に作れるようになってきておりますので、置いてある植木鉢ですとか大変大型のものもございます。
はい、たくさんあります。
はい、
さあ続いて2階に上がってきました第3章のお部屋です。ここは明治の時代になるんですか。
そうですね、明治時代入ってからの作品となりまして、主に海外向け輸出用として作られた作品が多く展示されております。
はい、ちょっと見た目に花瓶とかおしゃれっていう感じ。
そうですね、はい、これまでなかった新しい機種というものもございまして、例えばランプスタンドですとか、そういったようなものも多く作られるようになっていった時代です。
はい、
また特徴としてですね、文様がどんどん西洋好みになっていくというところもございまして、それまでのですね、写実的なものからどんどんですね、デザインチックになっていくというような時代を追うにつれての変化というものもこの部屋で見ることができます。
はい、で明治時代って言いますと、日本はこう万博でいろいろね、注目を世界から集めたっていう時代でもありますよね。
はい、そうですね、はい、万博でもすごい高い評価を受けたのが、瀬戸の花鳥図とかそういったものなんですけれども、それがですね、時代が下るにつれてちょっと古いよっていうふうに言われるようなふうにもなってしまいまして、その言われた後の図案を研究していった後の成果というものもまたこの部屋では見ることができます。
そして花瓶ですごいなんか図案が凝って凝って、はいはい、 っていうのもありましたね、はい、
そうですね、ああいったものが図山研究を行っていった後の作品になりまして、はい、デザインチック、まあ、よりなんかこう絵画ではなくてデザインっぽく、うん、美術的に振っていくような時代になっていきます
ね。そうするとやっぱ海外向けで海外の人が喜ぶ作品をたくさん作っているっていう、はいはい、そんな時代なんですかね。
そうですね、う
ん、
そのような時代ですので、1回と比べて特徴の違いというものもまたこちらでご覧いただければと思います、
ね、全然その瀬戸染付といっても、はい、また違うんですね。
そうです、だいぶ雰囲気が多分1回とガラッと変わってるかなと思います、
うん、はい、さあじゃあまた進めていきましょうか、はい、第3章が続きまして、もう一つの部屋に来ますと今度はかなり大きな作品がありますね。
そうですね、こちらももうすべて輸出用で作られたものでして、里帰り品ですね。こちらの一番奥のところにあります、一つ大きな壺があるんですけれども、こちらはドイツからの里帰り品となりまして、現地ではワイン壺として使われていたそうです。
で、あ、だから一番下のところからもしかしてワインが出るように、はい、
そうです、あそこの口の部分から出るようになっております。
ちょっとおしゃれですね。で、上がこう蓋があって、はいね、これはちょっとじっくり見てほしいですね。
そうですね、細部まで割と文様とかもいろいろありますので、うん、細かく見ていただきたいです。
これ近づいて見られますもんね。
そうですね、はい、お手を触れていただかなければどこまで近づいていただいても大丈夫です、
うん、第3章でした。さあ最後第4章の部屋にやってきました。こちらには大きな、これ植木鉢ですか。
そうですね、植木鉢ですとか、宮内庁の方では盆器と呼ばれている作品です。こちらがですね、現在も使用、皇居で使用されているものとなりまして、はい、お正月の際にですね、春飾りで使用されている盆器たちとなっております。
今皇居で使われているものが、はい、この瀬戸市美術館で展示されている、
は
い、
そうなんです。今回は宮内庁さんに特別協力をいただきまして、特別にご出品させていただいております、
ね、いっぱいあるんですけども、で目を引くのがですね、瑠璃色の素敵な盆器、はい、本気ですね、
はい、そうですね、あれだけのやはり濃い色かつ大型のものっていうものを作る時点で、うん、かなりの腕が必要となってきますし、あとあちらはですね、また彫花という、実際にご覧いただくと分かるんですけれども、うん、そういった技法なども細かく使われております。
大きさどうでしょう、60センチぐらいあります。
そうですね、60センチ強、70センチ弱程度ですね。実際に作るときはこれよりももっと大きく作って、実際には収縮してしまいますので、はい、焼くだけでも一苦労な作品ですね、
はい、これってみんな写真を撮ってもいいんですよね。
そうです、今回はなんか写真すべて撮影可となっております。でこれらの作品はですね、出るのは初めての作品もありますし、多分今回を逃すともう見ることなんてなかなかできない作品たちですので、お写真も撮ったり目でもじっくりご覧いただければと思います。
そうですね、こう360度ね、真ん中にありますが、はい、見応えがあります、はい、で壁にですね、はい、これは盆栽のこれ写真がありますよね。
そうですね、こちらの写真が大道庭園と呼ばれる場所となっておりまして、うん、皇居のすぐ隣にある庭園となっております、はい、こちらではですね、皇居で使用されている植物栽培、うん、管理しておりまして、はい、春飾りの際に使われるような植物もこちらで栽培されております。
で素晴らしいこう松の盆栽がありまして、はい、じゃあここ管理してこの盆器に入れて、
そうですね、入れて
お正月っていうか、はい、春飾りをするっていうことですね。
そういうことです。
いやなんかため息というか、はい、これは見応えあるなって。
そうですね、もちろん普段、うん、ここ入れませんし、うん、大道庭園も一般人は立ち入り不可な場所ですので、
そうなんですか。
この写真ももう容易に見ることはできないものですね。
いや、ありがたいですね。
でも本当もう今だけですので、うん、もうこの機会に絶対見てほしいのがこちらの企画展示室4のところですね、
はい、いや今ね駆け足で見せてもらいましたけども、はい、本当にその瀬戸染付の歴史も分かるし、ね、時代によってで作られていたものが違うっていうのも、はい、で最後にドドーンと皇室がやってくるっていう、ね、
はい、
今回瀬戸市美術館では特別企画展、瀬戸染付奇跡そして技と美が11月の24日の日曜日まで開催されていますので、ぜひご覧になってください。今日は瀬戸市美術館学芸員の山内さんに案内していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。